おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
まずはこちらのニュースから見ていきましょう。オリジンブレームというシステムが発表されたそうですね。名前からしてなんだか謎めいていますが、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、 AI の学習に使ったデータの出どころを細かく追跡できる仕組みなんです。 OB という略称で呼ばれていて、ファイル丸ごとではなくて、レコードやトークン、つまりデータの一つ一つの単位で、これは誰のデータかを特定できるんですよ。
わ、それは知りませんでした。でもそもそもデータの出どころを追跡する必要があるのってどういう場面なんですか？
例えばある作家さんが、私の文章を AI の学習に使わないでほしいと削除を求めてきたとします。これまでの仕組みだと、その文章がどこに混ざっているか特定できないので、関連するデータをごっそり消すしかなかったんです。それだと必要以上のデータが消えてしまいますよね。
え、意外ですね。そんな大雑把な方法しかなかったんですか？それだと削除を求めた人以外のデータも巻き込まれてしまいそうですね。
おっしゃる通りで、そこが長年の課題だったんです。 OB を使えば削除が必要な箇所だけをピンポイントで特定できるんです。 GDPR、 つまりヨーロッパの個人情報保護の法律や著作権法の観点からも、こういった精密なデータ管理がこれから求められていくんですよ。
なるほど。ということは AI を開発している企業にとってはすごく大きな話になりそうですね。実際に使われるようになったら開発の現場って変わるんですか？
そうなんです。データの出どころを管理する工程が AI 開発の標準的な手順になっていく可能性があるんですよ。削除要求への対応コストが下がりますし、法的なリスクも減らせますから、企業が AI を作るプロセスそのものが変わるかもしれないですね。
続いてのニュースです。企業の AI 投資についての調査結果なんですが、ちょっと気になるデータが出てきましたよ。GPU の 83% が稼働率 50% 以下だということで、これって買ったのに使えていないってことですよね。
まさにそこなんですよ。 GPU って AI 処理に使う高性能なチップのことなんですが、それを大量に買っているのに半分以下の力しか使えていない企業がほとんどなんです。しかも AI にかかっているコストをきちんと把握できている企業は 44% しかいないというデータも出ていまして。
え、半分以上の企業がコストを把握できていないんですか？それはちょっと怖いですね。どうしてそういうことになってしまうんでしょう？
これはですね、コストを測る仕組みを整える前に投資だけが先に走ってしまっているんです。実は昔のクラウドが普及し始めた頃にも同じことが起きていまして、とりあえず使おうという段階ではコスト管理が後回しになりやすいんですよ。
ほう、歴史が繰り返されているんですね。でも企業側も問題意識はあるんですか？
あります。調査では 64% の企業が12ヶ月以内にインフラの提供会社を変えるか追加する意向があるそうで、特に AI 専用のクラウドサービスへの関心が高いんですね。ただ今その専用クラウドをほぼ使っていない企業が移行を検討しているという、ちょっと不思議な状況になっています。
あ、そういうことなんですね。使っていないのに次の移行先を考えているというのは、今あるものをうまく使い切れていないうちからまた新しいものに飛びついてしまう感じがして、なんだか心配になりますね。実際に企業はまず何をした方がいいんでしょう？
一番大事なのは、今持っている GPU の稼働率とコストをちゃんと計測できる仕組みを作ることなんです。 それから TCO、つまり総所有コストですね。導入から運用まで含めた全体のコストを事前にきちんと試算してから判断するというのが現実的なアプローチですよ。
さて、気になるニュースが入ってきましたよ。Google か新しい AI モデルが出たみたいなんですけど、これはどういうものなんですか？
Gemma 4 26B というモデルなんですけど、 Vertex AI モデルガーデンという Google のプラットフォームで実験的に公開されたんです。ポイントはテキストだけではなくて画像も入力として扱えるマルチモーダル対応になったところですね。
わあ、画像も読み込めるんですか？それって例えばどんな場面で使えるんですか？
商品の写真を見せて、これの説明文を書いてとか、グラフの画像を渡してこの数字を分析してみたいな使い方ができるんですよ。しかもオープンモデルなので、企業が自社の環境に持ち込んで使えるのが大きいんです。
え、自社環境で動かせるんですね。それは確かに使い勝手が変わってきそうですね。もう一つ、ラグエンジンというものも出てきたんですけど、これは何ですか？
ラグというのは AI の回答精度を上げるための仕組みなんですが、簡単に言うと AI が答える前に関連する情報を検索してそれを元に回答させる手法なんです。そのラグを動かすインフラを自動で管理してくれるのがラグエンジンで、今回サーバーレスモードというものがプレビュー公開されたんですよ。
おー、サーバーレスって聞くと何か難しそうなんですけど、これがあると何が変わるんですか？
これまではデータベースのサーバーを自分たちで用意して、アクセスが増えたら台数を増やしてという管理が必要だったんです。サーバーレスモードだとそのあたりを全部自動でやってくれるので、小規模なチームでも本格的な RAG システムを動かしやすくなるんですよ。
インフラの手間がなくなるならエンジニアさんも本来の開発に集中できそうですね。試してみたいチームは今すぐプレビューに参加できるんですか？
ええ、そうなんですよ。すでにラグエンジンを使ってるチームはプレビューに参加して運用コストがどれくらい変わるか早めに確かめておくといいですね。Gemma 4も含めて実際に手を動かして検証してみる価値は十分あると思いますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。グロックが Amazon ベッドロックで使えるようになったというニュースです。グロックというのはイーロン・マスクさんの AI 企業が作ったモデルですよね。
ええ、おっしゃる通りですよ。XAI が開発したグロック4.3、グロック4.3が AWS のマネージド型 AI サービスである Amazon ベッドロックに加わりました。ベッドロックの強みは複数の API でまとめて呼び出せるところなんです。企業からするとモデルを切り替えるたびにシステムを作り直さなくて済むんですよね。
あ、そうなんですね。モデルが増えても同じ入り口で使えるっていうのは便利そうですね。ちなみにグロック自体は他の AI と比べて何か特徴もあるんですか？
今回のグロック 4.3 はエージェント型のワークロード、つまり複数の処理を連続してこなすような用途に向いた設計になっています。例えば会話を何往復しても前のやり取りを記憶しながら続けられるマルチターン機能が搭載されているんです。それから推論強度、つまりどれだけ深く考えさせるかを調整できる機能もあって、コストと精度のバランスが取りやすいんですよ。
え、考える深さを自分で調整できるんですか？それは面白いですね。企業が使うときに場面によって使い分けられそうですね。
まさにそこなんですよ。精度が必要な処理は深く考えさせて、シンプルなタスクは軽めに済ませるという使い分けができるわけです。業界全体の流れで言うと、 特定の AI モデルだけに頼らず、複数を組み合わせるマルチモデル戦略が企業の標準になりつつあって、ベッドロックのような基盤がその受け皿になっているんですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。アンソロピックのクロード・オーバス .7 が Google クラウドの Vertex AI で使えるようになったというニュースです。すごく大きな話な気がするんですが、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、Google クラウドのサービスの中に AI が入ってきたということなんです。Vertex AI には、モデルガーデンという機能があって、いろんな AI モデルをまとめて管理利用できるカタログみたいなものなんですよ。そこに、クロードオプス 4.7 が追加されたということですね。
あ、カタログみたいなものなんですね。ということは、Google クラウドを使っている企業は、わざわざ別のサービスに切り替えなくても、クロードが使えるようになるってことですか？
まさにそこなんですよ。既存のインフラやセキュリティの設定をそのままにして使えるのが大きなポイントなんです。企業にとってセキュリティ設定の変更って手間もリスクもあるので、それをしなくていいというのはすごく魅力的なんですよね。
え、それは確かに便利ですね。でも、なんで Google クラウドがアンソロピックのモデルを取り込むんでしょう。競合になりそうな気もするんですが。
いいところに気づきましたね。クラウド各社が今、サードパーティーの AI モデルをどんどん取り込む動きを加速させているんです。エンジニアがベンダーを意識せずにモデルを選べる。いわば AI のマーケットプレイスを作ろうとしているんですよね。アンソロピックのような AI 企業にとっても、クラウド経由の販売チャンネルがビジネス的にすごく重要になってきているということなんです。
ラストはこちらのニュースです。半導体製造装置メーカーの ASML が装置の値上げを計画しているそうですね。
これはですね、業界的にかなり大きな話なんですよ。ASML っていう会社、EUV、つまり極端紫外線を使った露光装置を作っているんですけど、この装置がないと最先端の半導体をほぼ作れないんです。しかも ASML しか作れない。
世界中で ASML だけなんですか？それだと値上げされても断れないですよね。
まさにそこなんですよ。代替メーカーがいないので、TSMC のような大手でも、では他から買いますとは言えない状況なんです。TSMC は AI 向け半導体の需要が急増していて、設備投資を急いでますから。コスト上昇がそのまま製造コストに直撃するわけです。
え、それは知りませんでした。ということは、最終的には私たちが使うスマホとか AI サービスの値段にも影響してくるんですか？
その通りなんです。チップのコストが上がれば、それを使う製品全体に波及しますので。さらに言うと、装置が高くなるほど、新しい会社が半導体産業に参入しにくくなって、業界の寡占化がさらに進む可能性もあるんです。ハードウェアを扱うエンジニアやプロダクトマネージャーの方は、部品の調達先を分散させるなど、今から備えておくといいですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。